ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。健康で幸福な人生っていうのを始めまして。実は私、43歳で病気から治って元気になってから、しばらく随筆なんかを書いてたんですね。それで、そういうことを訓練してた、訓練別にしてたわけじゃなくて、随筆書くのが好きだっただけなんですけど、それでまあ割合と広くものを見るようになりまして、私の随筆で一番私が自分で気に入ってんのは、老婆の一生っていう随筆なんですね。ある老婆が田舎でですね、家の中にいると。それで、まあその老婆はもちろん息子が結婚して嫁さんが来てですね、今、家族仲良く暮らしてるんですね。だけど嫁さんが来たわけですから、嫁さんが台所とかやってくれるんですよ、家とかですね。そうすると、もう台所にいるとですね、嫁さんが、お母さんもう疲れるから、休んでたらとか言われるんですね。ほいで、掃除なんかしてても言われるんですよ。そうすると、まあ、そのおばあさんは、まあ、昔の人ですからね。そんなに、なんか、お金を稼げるような仕事をするんじゃなくて、どっちかって言ったら、育児とか、家庭とかやってましたからね。突然70を過ぎてから、どっかに行けって言われても、やることもないんで、しょうがないから、嫁さんがそう言ってくれるんですね。お茶を沸かして、縁側に出てですね。まあ、景色でも見て、お茶を飲んでるわけですよ。で、山の端にね、太陽が沈んでいくんで、日が沈んでいくんで、まあ、だんだん夕暮れになって、夕焼けがなってくるんですね。そうすると、家の前を、の小道をですね、仕事をしてた人が夕方の家路に着くわけですよ。それを、おばあさんが見ながらね、ああ、私も若い頃ああだったわね、ってこう、つぶやくわけですよ。で、まあ、そういう状況を、まあ、随筆ですから、勝手に私が想像して書いて、そこから、まあ、私の評論になるんですね。そのおばあさんは、若い頃どうだっただろうか。で、ちょっとこう、描写をしました後、そのおばあさんは、今でも、膝が悪いわけでもないんです。腰も悪くないんですね。頭もはっきりしてるんですね。体力もまあまああるんです。ですから、もしも、そのおばあさんに働くことがあればね、十分にやっていけるわけですね。まだ100歳人生ですから、70歳って言うとまだ30年ありますね。しかしもうおばあさんにはやることが残されてないんですよ。嫁さんもいますしね。まあ息子もしっかりやってるし、孫はちょっとどっかに行って勉強してるしということでですね。まあ必要がないっていうふうになっちゃったんですね。で、私がそこで最後に、まあ論評を書くわけですね。おばあさんは20歳の時のおばあさんの1時間は本当に人生で充実した1時間だった。仕事もあるし、家族もいるし、恋愛もするし、そういういろんなことがあった。しかしそれは少しずつ少しずつ順調で幸福な人生を歩いていたので、ついにもう50ちょっと過ぎぐらいから子供は仕上がって、息子は結婚して、っていうふうにどんどんどんどんなってですね、何にも悪いとこないし、人生を楽しく生きていけるのにもうやることがなくなった。その老婆の1時間っていうのを奪った人間は誰なのか、という随筆なんですね。もちろん、周りの嫁さんとかそういうのは奪う気はもちろんないんだけど、結果としてそうなってる。意図的に奪おうとしている世の中の変な男性なんかもいるんですよ。新聞とかメディアとかテレビなんかもっとひどいですけどね。70歳以上の人が運転して事故を起こすと、70何歳の誰とれがっていうふうに書かれるんですよ。で、僕今から10年ぐらい前テレビが言い出してからね、僕は早速交通事故が年代別に整理されてるっていうのがあるんで、それを見たら、70歳よりか20歳、30歳が多いじゃないですか、事故が。それも重大事故が。やっぱりね、お年寄りはそれほど重大事故はありません。だけど、事故っていうのは1年に100万件もありますからね。だから、その中から悪いやつだけをピックアップしたら、もちろん年齢に関係なくピックアップしたらですね、女性は男性の 1.5 倍なんです。しかも男性も20代、30代がほとんどなんですよ。だから、そっちを書けばいいのに、テレビっていうのは残酷ですからね。おばあさんいじめをするんですよ。だからせっかくね、70歳代のおばあさんが安全運転しても、それはね、 若者の10分の1ぐらいの事故なんですが、それでも事故はするんですよ。それだけ書かれたらそうなっちゃうんですね。いや、もう今日はね、全然この人生のことを考えるわけで、実はこのことじゃなかったんですが、私そういう随筆を書くようになってからね、やっぱり世の中の人間とか人間の悲しさとか、そういうのにも随分注目がいくようになって、やがてそれが高等学校の国語の教科書に掲載されると。まあ、寺田寅彦さんなんかね、の代わりに、まあ、とても名誉なことですが、その時の審査委員長の選定理由がですね、人間のことを考えてる科学者の文章を初めて見たということだったの。そんなことありませんよ。僕の友達とか科学者の多くは人間のことを考えて科学をやってます。しかし、そういうふうにこう思って文章を書くっていう人は少ないかもしれませんね。で、実はちょっともう早く、進まなきゃいけませんが、もう10分も過ぎちゃったですかね。まだ8分、9分ぐらいなんですが、幸福か不幸かとか、健康か不健康かって考えるときに、やっぱり運なんですよ。この運っていうのはね、まあいいことをすればいい運に恵まれるとかね、何かを信仰したら運が良くなるとかのは本当かもしれませんよ。だけど僕は物理学者だから、物理として解釈すると、数が増えるとどうしても不幸が出てくるんですよ。もう、これしょうがないんですね。不幸とは言えないけど、慎重が一番いいんですね、慎重。慎重っていうのはね、これ、まあ大体体重と違いましてね、体重はまあ食事をどうするなんて決まることが多いんですけど、慎重はもう大体生まれて決まっちゃうんですよ。それも結構親が背が高くても本人は背が低かったりね、逆の場合とかあるんですね。で、これはなんで生じるかっていうと、身長ってのは150センチぐらいから190センチぐらいまでこう分布をしてるでしょ。これ分布って言うんですけど、中心が160から170でもこう分布してるんですね。この分布っていうのはね、物理的に言えばですね、避けられないんです。これ避けられないんですよ。全員が168センチとかしようと思うとね、ものすごくエネルギーがいるんです。エネルギーっていうかまあ、ありえないんですけど、この分布を縮めるっていうのはものすごく大変なんですね。ですから人間は普通の体を作る時の卵からずっと割れていく時の状態で決まる普通の分布をすると145センチぐらいから190センチぐらいになっちゃってですね、私背が低いからとか高いからとかいう悩みも生じるんですね。だから運というのは僕に言わせると僕は物理だからかしらそう思うんですけど仕方のないものなんですよ。だから僕人生で考えてもですね、僕の長い人生で考えますと、本当に利口でいい子が5歳ぐらいで命が終わっちゃうことあるんですよ。なんであの子はね、神様助けてくれないんだと思っちゃうことがあるんですね。だから運というのは本当にこう、本当に運なんですよ。つまりサイコロをただ振るだけなんですよ。だから自分がどんなに健康に気をつけてても短命で終わることもあるし、それから運が良ければ長く生きるし、それから長く生きることは必ずしも運じゃないのに長く生きちゃう人もいるんですよね。それでね、やっぱり健康とか幸福っていうのを考えるときに、この運というのがあるんだということがはっきり分かってる人と分かってない人いるんですね。恨み事ばっかり言ってると、それは運なんだと。運の部分と運でない部分をごっちゃにして、ある人は運だって言ってるし、ある人は、もともと運で決まるものを運じゃないと思って自分のこういうことがせいなんだとか親のせいなんだとかをこういうふうに言う人もいてね。やっぱり僕は物理的な運ですね。これはまあ分布がいろいろあるんですけど、分布っていうのがあるんです。正規分布から何やら分布っていっぱいあるんですけど、それは要因によって分布の形が変わるだけで、分布自体がなくなるってことはまず無理なんですよ。もうこれは自然現象として無理なんですね。僕なんか学生の頃ね、先生に言われて、日本はなぜ東京みたいな大きい都市とちっちゃい都市があるのか。人口分布を分布にして、この考察をしろなんて言われてやったことがあるんですね。そしたらね、非常に有益な結果が出ましたね。分布っていうのはものすごく絶対ある。どんな国でも、どんな理由でも、理由ってのは例えば食物が取れるとか地形が複雑だとかそういうやつ。どんな理由があっても必ず分布になっちゃうんです。それはもう当たり前のことなんですけど、 まあ、若い僕はね、びっくりして、あ、そうか。分布っていうのはこれ避けられないんだなと思ったんですね。つまり、運というのは避けられないんです、運は。運は避けられないんです。その時代、その時の、まあ、運で、こう、分布ができるんですね。で、ここで4つ、例を書きました。1つが縄文時代。縄文時代って、1万8000年ぐらいあるんですよ。我々の歴史時代ってのは、古墳時代から数えたって2000年しかないんだけど。縄文時代だけで1万8000年ありますからね。だから、その中で生きていった人っていうのは、まず、ガスも水道もないんですよ。だから、全然違うんですね。自動車もなければ、新幹線もなければ、何もないんですよ。ただ、木を切ってきて、暖を取ることができるとかね。藁葺きの、竪穴住宅を作って、そこです。住めるとかいうことがあるっていう。まあ、その前の人類はそれもないんですけどね。だけども、ここにちょっと、まあ、4つ貼りましたから、ちょっと見にくいですけども、左上が縄文時代の生活なんですね。まあ、幸福って言えば幸福なんです。これは日本の状態ですから、男女もほとんど平等です。これが中国のこの時代の絵を見ますと、ものすごい差別してます。メソポタミア見ますとね、戦争ばっかしてますね。だから、まあ、生まれたところによっても違いますね。それから、その下がですね、藁葺き屋根みたいな黒い、これは本当の写真なんですが、江戸時代末期の、確か江戸時代末期、明治の初期かもしれませんが、江戸時代末期の小田原の写真なんですよ。だからもうね、本当に台風とか雨とかあるのに、外側障子だし、屋根裏部屋だ、屋根裏っていうか、藁で拭いた家ですしね。寒いし、ろくな布団はないし、もうね、それからもちろん、これは水道がちょっと映ってますね、ね。写真に写っておりますが、これ外人が撮った、アメリカ人だったんですね。撮った写真なんですけども、僕はまあ許可は一応いただいてるんですが、こういった写真なんかは芸術作品の一種ですから著作権があるんですけどね。この前著作権のことちょっと触れましたけど、まあ具体的なことよりかこういう芸術作品に著作権ってあるんですけど、まあ、もう著作権はこれも完全に切れております。まあ一応僕は大学の先生だったもんですから、一応アメリカの方に手紙を出して OK をいただいております。まあもう著作権も切れております。自由に使えるんです。まあこれね、この時代はね、平均寿命がだいたい40歳をちょっと切るぐらいなんですよ。もちろん楽しくないってことはないでしょうね。だけども僕が子供の頃っつったら、むしろ、その右の上の図あたりの時代なんですけどね。これ大正時代なんですが。もう女の子はね、赤切れでもう手がザクロのように冬はね、切れてました。赤いね、血の出るような皮膚がね。それでお母さんの手伝いしますから、女の子だから。その頃女の子はお母さんの手伝いしました。男女同権じゃないじゃないかって、そんなことないんですよ。男性は戦争に行って死にましたから。どんどん死にましたからね。だからまあ、その時代その時代で適切なんですけどね。一番下が最近の女子会の写真ですね。こうね、僕はこれを見ますとね、いや、今の方がいいだろうけど、それは縄文時代は女性は辛かったかもしれませんね。だけど、日本には男女差別がなかったから、まあ、女性も、家族と一緒に藁を編んだりなんかしてたんですね。今の女性にもまあ楽しくビールを飲めるようになったけれども辛さもあると僕思うんですね。僕は女性結構辛いと思ってるんですよ。っていうのは電車に乗りますとね、女性はほとんど控えめで苦しそうな顔してます。楽しくてしょうがないっていう女性は20人に1人ぐらいしかいません。ああ、随分我慢してるなーって気がね、しますね。だから、まあ、こうやって絵を見ると、年代によってすごく違うんですね。あ、まあ、ここで言いたいことは、実は逆のことで、やはり生まれた年、その環境によって、まず、健康とか幸福とか言っても、その運によって、ほとんど90%ぐらい決まっちゃうと。今ね、この時代に、令和の時代にですね、女の人にね、30ぐらいの女の人に、あなたはクーラー使っちゃまずいんじゃないの？クーラーも瞬間湯沸かし器もいらないよなんて言ったらですね、怒られちゃいますよ。トイレが家にあるんですか？おまけに水洗でシャワートイレ？そんなのいりませんよ。声ダメでいいじゃないですか。つったらダメなんですよ。なんで今の人が元に戻らないか。元に戻りたくないか。 縄文時代、江戸時代、大正時代、こうでしたよって言って、そこに行きますかって言ったら、行かないって言います。だからといって、明るく朗らかで健康で幸福なわけでもないんですね。まあ人間つながらなかなか複雑です。ただ、僕がここで言いたいのは、今自分が健康であるとか、今自分が幸福であるっていう判断は、運を一応取ってというか、運は運命として認めるってことが僕大切だと思うんですよ。運をね、なんか不満に思ってる人いるんですよ。すごく多いんですよ。俺はこうだとかね、言ってるんですよ。僕はそれを聞きますとね、あ、それはあなたの運だから、しょうがないじゃないの？それ言ってもしょうがないことですよ、と。だから、自分で言ってもしょうがない運っていうのは時代とともに変わっていきますからね。だから、古墳時代になんで新幹線で行けないのなんて言ったって無理なんですよ。その、古墳時代、縄文時代なら縄文時代の社会の中で、考えるしかないんですね。ところが僕は今のね、時代にね、いろんな人と話しますでしょ？そうすると、今の時代に生まれたことに不満持ってたり、それでも健康が行き過ぎてたりね、幸運とか不運が行き過ぎてたりするんですよ。つまり、今の時代の枠内で健康になったり、それから幸福になったりね。それはできるんです、僕らの努力で。だけど、この時代を超えることはできないんですよ。だけどね、やっぱりいるんです。縄文時代に住んでいながら、なんか新幹線乗れないって文句言ってるような人。これ、ただ一つの例えですよ。食事にしても何にしても。もっとこうだったらいい。もっとこうだったらいいってね。それはまあ、枠の中でしか考えられませんと。まあ、いうことなんで、それをはっきりわかるということもね、大変に健康とか幸福を考えるときに重要だと思いますね。人間はその時代その時代で満足して生きることができます。これは人間というものが持つ非常にいい性質なんですね。将来は見えないんですよ。縄文時代の人は、今我々がこういう生活してクーラーであんまり夏の暑い日、僕ですらね、子供の頃はね、東京に住んでましたから。夏の暑い日はね、クーラーもちろんなかったですから。窓を開けてね、寝れないんですよ、暑くて。だから首だけで外に出してね、涼んだ経験があります。僕ですらですよ。わずか何十年前ですよ。だからね、本当に人間っていうのはいつどこで生まれるか。僕は日本に生まれたから本当良かったですね。僕は若い頃仕事でね、ほとんど全世界と言ってもいいほど、まあアフリカとかあまり言ってませんけど、南アメリカとかね。だけど、全世界と言ってもいいようにあっちこっち行きましたけど、日本みたいにいい土地はないですよ。場所は環境はね。一時南フランスがいいって言うから、南フランス行ってみたら、全然日本に比べるは全然悪いしね。悪いっていうか、そういう気候なんです。そういう運なんですよね。ということで今日は、やはり日本人の今の時代、ということを考えますと、まあ男と女、全部含めて、やはりその人の運というものが時代とともに場所とともに、大きな枠内でいると。しかし、それの救済方法としては、人間は今しかわからないっていうことがあるんですね。それを分かっただけでも私は健康で幸福になる一つの方法だと思います。